皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。今日もイエス様の御言葉に耳を傾けたいと思います。私たちがいつも陥りやすい過ち、すなわち自分は正しい、人より正しく生きている、そう思うことの間違いを、イエス様は今日の箇所だけではなく幾度となく教えておられます。ウィークリーゴスペルに今日のお話を、要旨をまとめていますので、まずそれをお読みいたします。今日の聖書箇所でお金持ちが登場し、イエス様はその人に持っているものをすべて売り払い、貧しい人に与えなさい、また金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと教えておられます。そのことから金銭に欲を持ってはいけないことの教えのように見えますが、もっと深いことをイエス様は教えておられます。自分は正しい、人より正しく生きていると思っている人に、また神のことを思わず自分の力と自分を信じる人に警告を与えておられます。その点でペテロもお金持ちと変わりがありません。ですからイエス様は、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですと忠告されているのです。正しく生きようとしてどんなに頑張ってみても、人にはそれができません。正しくないものが自分で永遠の命を得ることはできません。ですから今日の聖書箇所で、人にはできないが神にはできるのですと、そのように教えておられるのです。永遠の命は人が自分で手に入れられるものではなく、神様が人に与えてくださるものなのです。イエス様はそのために、人が永遠の命を得るためにこの世に来てくださり、血を流されました。今日の箇所の少し後でイエス様は次のように教えておられます。前のスクリーンに示します。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様が私たちを贖ってくださったので、永遠の命をいただけるのです。自分の行いや信仰が正しいから得られるのではありません。では今日のお話に入っていきたいと思います。この話の初めに出てくる人は、走り寄ってひざまずいてイエス様に教えを請おうとしました。敬虔な人で真剣に正しく生きようとしている人であることが想像されます。そして10回 殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え、これらのこともすべて小さい時から親や先生から教わったのでしょう。そのことをしっかりと守り、何の落ち度もなくそれまで生きてきたことだと思います。それでも何か足りない、十分ではないと感じ取って、イエス様のところに永遠の命を受けることを尋ねに来ました。イエス様はその人に、あなたには欠けたことが一つあります、帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい、そうすればあなたは天に宝を積むことになります、その上で私についてきなさいと教えられ、それを聞いたその人は悲しみながら立ち去りました。イエス様はその人を見つめ慈しんで言われたとあります。英語の聖書を見ますと、慈しんでのところはラブが使われていて、表現が単純で直接的です。彼を愛して、そして言われたのです。そしてその上で、私についてきなさいと言われたのです。その人が永遠の命を受けることを願われ教えられたのです。決してお金や物に執着があるから引き離すように言われたのではありません。イエス様はここでその人だけではなく、すべての人がどうすることのもできないもの、自分では拭い去ることのできないものを持っていることを教えておられます。それはどんな人も生まれながらにして持っている自分、自己を捨てられない罪です。モーセの十戒のすべてを守っているように見えても、それは外面上守っているに過ぎず、隣人のものを一切欲してはならない、この十戒を人は深いところで守ることができないでいます。そのことをイエス様はその人に応じて分かりやすく教えておられるのです。今日のイエス様のこのような戒めは、三条の説教でも同じように教えておられます。人を殺してはならないの実戒は、人は守っているように思っているけれども、そうではなく、兄弟に腹を立てる者、能なしバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれると教えておられます。また姦淫してはならないの戒めを守っているように思っていても、情欲を抱いて女を見る者は心の中で姦淫を犯していると教えておられます。この箇所でも、殺してはならない、姦淫してはならないの戒めを教えられた後、小さい頃からすべてを守っていると答えたこの金持ちの人に、それは外側だけ、見えるようなことだけであることを教えようとされているのです。一つ足りないと言われたその一つが、人はどんなことをしても、どのようにしても満たすことのできない一つなのです。では、ここに出てきた お金、富のことを、私たちは実際にどのようにすればよいのでしょうか。イエス様は別の箇所で次のように言われています。これも前に示します。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。お金に仕えてお金の奴隷になるのではなく、神に仕え、そしてお金に対しては私たちが主人となり、お金を従わせなければなりません。ちゃんとお金が入ることも出ていくことも管理し、そして必要な時にはお金を送り出すことです。パウロもお金には無欲でありなさいと言っていますし、ヘブル人への手紙では金銭を愛する生活をしてはいけません、今持っているもので満足しなさいと言っています。お金の奴隷となるのではなく、お金を支配しなければなりません。話を元に戻します。このお金持ちの人が悲しみながら立ち去った後、イエス様は弟子たちに教えられます。神の国に入ることは難しく、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと教えられて、弟子たちは驚き、それでは誰が救われるのかと聞き直します。そのイエス様の答えられた言葉が大切です。前に示す27節です。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。お金持ちだけが神の国に入れないのではありません。神の国に入るのはどんな人もどんなことをしても人にはできないのです。その人間にできないことを、ただ一人のたっとい方である神がしてくださるのです。神の国に入ることのできない人間を入れるようにしてくださったのがイエス様ご自身です。このイエス様の言葉をペテロはまだはっきりと理解できなかったようです。ペテロが、ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりましたと言った後、イエス様はこの世で捨てたものの100倍の報いがあることを、また永遠の命が与えられることを告げられます。でも最後は次のように言われています。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。お金を捨てきれなかった金持ちと、何もかも捨ててイエス様に従ってきたペテロ、この二人を比べるとペテロの方がはるかに清く正しいように見えますが、 イエス様はそうは言われません。なぜイエス様は先のものが後になりと言われるのでしょうか。それはペテロがすべてを捨ててイエス様に従っている自分たちの方がお金を捨てきれないでいる金持ちよりも正しい道を歩んでいると思っていたからです。ペテロに自分はすべてを捨ててイエス様に従っているという人と比較する自分が残っており、その自分自己を捨てきれないでいます。自分はすべてを捨てイエス様に従っているから自分は大丈夫、自分は神の国に入れると安心すること以上に、立ち去った人が神の国に入れることを祈らなければなりません。ですからイエス様は先のものが後になり、後のものが先になることが多いと戒められたのです。今日の箇所だけでなく、弟子たちは何度も同じようなことをイエス様から繰り返しこの戒めを受けています。イエス様がご自身の十字架の死と復活を弟子たちに予告されたとき、地上の救い主のイエス様が死なれては自分にとって困ることであり、自分のことが頭に先立ったペテロはイエス様をいさめました。その時イエス様は、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると厳しく叱られました。また弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いかを論じ合っていたことがありました。それを知ったイエス様は、誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさいと教えられましたし、今日の話の後でもまた同じ過ちを弟子は繰り返します。それだけ私たちにとって自分を捨てることは難しいのです。そのたびにイエス様は自分ではなく神のことを、また人に仕えるものとなるようにと、神と人に目を向けさせようとされます。イエス様は神の御旨に従ってこの世に来られ、最後まで父なる神に従われました。そして人を癒し、教えられ、人に仕えられました。イエス様は言葉で教えるだけではなく、この世に来られ、ご自身の体で示して自分を捨てることを教えられたのです。またパウロもそうでした。パウロは罪人の頭というほど自分の罪を深く悔いた人です。でもパウロはその自分の罪にとどまってはいませんでした。罪が許された喜びを同胞ユダヤ人に、また異邦人の救いへとパウロの目は注がれていったのです。私たちは 自分というものに縛り付けられています。自分に縛られているために私たちは不幸なのです。神の国に入るために、救われるために、自分が何とかしなければならないという行いによって救われると思うことは、逆に傲慢を生み出し、神の国を遠ざけてしまいます。そしてそれらはすべて神様がしてくださり、神様が神の国へ入れてくださるのです。神様が救ってくださるのです。自分を捨てること、それはとてつもなく難しいことのように思えます。確かにそうなのですが、自分を忘れることは人の幸福につながります。上手に生きている多くの人は自分を忘れることによって幸福を得ています。バートランド・ラッセルは彼の著書「幸福論」で、情熱や熱意がその人自身ではなく外側に向けられることが幸福を得る鍵であると言っています。逆に自分から離れられない人には不幸がついて回ります。そのような人は自分の求めるものも得られず、妬みや人からの評価で右往左往したり、被害妄想など欲しくないものが、そして傲慢という不要なものが付きまといます。もしも永遠の命が人の行いによって決まるのであれば、今日のお話に出てきたお金持ちやペテロと同じように自分から離れられなくなります。イエス様は、何より大切なことは神を愛すること、そして隣人を愛することと教えられました。それは自分から離れることでもあります。自分ではなくて他者に目を向けることです。内側ではなくて外に目を向けなさいと教えておられます。そうすることによって自分という鎖から私たちは解放されます。できないことはできないのですから、私たちの一切を神様に委ね、そして自分から離れることによって神様は私たちを神の国に近づけてくださり、幸いというこの上ない報いを与えてくださいます。最後に26節27節をもう一度お読みいたします。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。以上です。アメン。